フェイス2フェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうもです。お久しぶりです、
本当にね、
本当にね久しぶりで本当にごめんなさいっていう感じで、
いやいやもう本当にね、なんかなんでしょうね、ツアーのいろんなスケジュールとの都合
なんかね、タイミング合わなかった
です ね、
ね、雨降っちゃったりとかね、
う
ん、
それで、そろそろね、やっぱり2人でサテライト収録しなきゃっていうことでね、今日は収録させていただきますが、
はい、
もう暑くなってきたじゃないですか、
はいはい、
サテライト地獄だなと思ってたら、
はい、
なんとですね、ここはどこかと言いますと、もういつものように、ね、中央自動車道の駒ヶ岳パーキングエリアなんですが、
はい、
先ほどまでこれ雨降ってたんですかね、
みたいですね、
雨上がりですね、はい、で空気がひんやりしていました。
寒いっす。寒いぐらいだとちょっと寒いですね。
ね、
はい、
ちょうど良かったですね。
ね、来る途中に黙々の入道雲が、はい、もうね、夏ですから、
ね、
見えたんですけど、どうやらそれが通り過ぎたっぽいですね。
はい、
で、一雨来て、ね、急激に気温が下がったっていう感じですね、これね。
標高も高いですしね、はい、この辺は。だから、すごく、本当に半袖だと肌寒いぐらいなんですけども、まあ、我々、土曜、日曜と、
はい、
名古屋、大阪、
ほい
ね、行ってまいりました。
バンド最終ですね。
バンド最終の2日間でしたね。はい、いかがでしたか。
いやー、バンドですね。うん、疲れますね。というわけでね、ツアーもね、あと2本ですか、
はい、
になりまして、もうね、ラストスパートで。
そうですね。
ボリュームたっぷりでございますから。
はい。
はい。
ちょっと。
まあ、もう疲れますわ。まあでもね。
うん。
そういうわけで超盛り上がりましたね。
盛り上がりましたよ、名古屋エルフィッツオール、そして大阪心斎橋相馬、
はい、
ね、もういつものおなじみのところですけども、ね、
しかもエルでは
そう
西庵の誕生日だったんです、
はい、
何日前でしたっけ、
1日前が
誕生日だったんですね。
金曜日が
サプライズなどをやりまして、ケーキをね、ダーンと、
なんと
なんと
シゲさんが
ね、
もうエルの主でございます、
はい、
ね、全国のライブハウスの人たちがもう尊敬してやまないシゲさんが自ら結局表に出てくれましてですね、片付けもやっていただいて、
超サプライズですね、
びっくりしました、はい、もう申し訳ないやら、
はい、
だけど本当に楽しいライブでね、これでもうこの勢いを買って、ちょうどこの収録が地上波放送になる日が静岡サナッシュですね、
はい、
そして翌日が岐阜柳瀬アンツ、
毎度のパターンですね。
毎度のパターンでございますよ。はい、楽しいな、ということでね、もう本当にツアーも、終わるので。で、ツアーが終わると、もうすぐ、あれですね。
そうですね。
7月に入ると、浴衣祭りでございますよ。
ですよ、はい、早いですね。
早いですね。なんか、ついこの前ツアーが、春ツアーが始まったばっかりみたいな気が
してたんですけど。そうなんですよ。ついこの間アルバム上げたつもりなんですけどね。あれ2月なんですね、
もうね。
早いですね。
はい。でも本当に、楽しい、楽しい春ツアーでしたね。
はい、で、おかげさまでね、 サルベージフェーズ1の方も、完売でございますよ。
ああ、もう
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい。どんどんどんどん、また、楽しいステージをやってきますんで、浴衣祭りも、楽しみにしててください。
はい。
ということで、お便りの方お願いします。
はい。S さん、クラゲ3番とさん、こんばんは、はい。京都在住のリコリンでございます。はい、どうも。4月28日、心斎橋荘までの春ツアーに参加しました。
はい。
この日は会場が押していて、ライブが始まったのが50分後。ありましたね。
すいません。
来ましたね。そういえば、去年も今自分会場が押したな。でもそれは PA 卓が変わったから。今年はそれはないだろうし、どなたかの楽器ケースを開けたら違うものが出てきたのかなとか、誰か忘れ物したのかなとか、いろいろ考えていて、それも尽きた頃にやっと会場になりました。地上での50分スタンディングの間に、お手洗いを借りに行ったらいつもは開いているドアが閉まっています。へえ、こんな絵が描かれていたのね。扉の絵を両面じっくり見られたのでよかったです。そして開演、お二人が登場。まずはエースさんのお詫び。
はい、はい、すいませんでした。
土曜日進行のつもりだったそうで、初めから1時間越しでしたっていうね。1時間間違えちゃったですね。
そうなんですよ。
そうですよ。ふーん、まあいろいろ心配してたこと、取り越し苦労で何よりです。そういえば、先週の薄い峠で、来週は金曜日に前乗りしてとおっしゃっていたので、あれ二日も前にと疑問には思っていたのですが。
あ、もうその頃から勘違いしてたんじゃ
ない、ね、収録日時点でそう思われていたのなら、それはもう仕方のないことですね。そんで、MC 短めの、時短ライブになってサクサク進行されていて、せっかく思いつかれた MC も、こんなことしている場合じゃないと、打ち切られたり、ラジバンだり。なんかあんなこと言ってましたね。
すいません。
なんかもったいないな、MC。この春ツアーで特に感じるのは、クラゲさんが生き生き元気に弾けているところ。今日も、高わず、超弾けて、島地さんと一緒に、謎の踊りは出るわ、歌っている A さんにちょっかいは出すわで、お腹よじれるぐらい大荒れ、ちゃんと弾けって話もあるんですけどね。キャーと歓声を要求されるんですが、黄色い声でねと、ごめんなさい、出したいけどちょっと無理かも。振りも振り付け師のクラゲさんは厳しいので、ついていくのに必死。そんな中から飛び出した埼玉は奈良節、
あ、はい、
緑が多いからしかいるんですか埼玉。東京横浜が大阪神戸かなと。 S さん、京都はどの県とちょっと気になりました。どこなんですか。キラキラの音にキラキラのクラゲさん、ちょっと疲れやすくなられている S さん、
はい、
バンドだけに厚みがあり、ヤンズさんのベースとコーラスもとっても良くて、西山さんのドラムも迫力があって、ソロ回しなんかも島津さんとの掛け合いとかもう最高。今日のライブも楽しかった。ありがとうございました。ってことでね、はい、ありがとうございました。いやい
や、ありがとうございましたね。
京都はどの県って聞かれてますけど、
だと京都はもう京都でしょ。他比べるものないでしょ。
まあそうですね、京都は京都ですよね、う
ん、で全国に小京都と呼ばれるとかありますけどね、
はいはいはい、
でもやっぱり京都はもう唯一の国の存在でしょうね。だから他の県がこう京都にこう寄りたがってるって感じ
ですか。 ありますね。そうですね、う
ん、でもね、この前なんかで本で読んだんだけど、石川県金沢市、はいはい、加賀100万石の、はい、やっぱり京の文化をいっぱい取り入れたけども、ね、はい、決定的に違うのは、京都は公家社会で金沢は武家社会だってい う大きな違いがあるっていうのを、ね、
なるほど、
なんか本で読んで、はあ、なるほどと思いましたけどね、うんうん、さあ、もう一つ行きましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。
元気です。
神戸 3days 行ってきました。
お、ありがとうございます。
去年は諸事情により3日間行けなかったので、今年は何としても、行かないと、と思って連休も仕事をしてお休みをもらいました。1日目、これちゃん、エースちゃん。これちゃん1年ぶりかも。今回は一部制でぶっ通し、良い番号をゲットして、エースさんのギター演奏をこんな前で見るのも久しぶりで、全身が見れました。感動。これちゃんは相変わらずの MC で、みんな絡みづらかったよ。面白いこと言いたい関西人の佐賀なんですよね。一部制のおかげで、いつもは日付変更線超えちゃうんだけど、超えずに済みました。ありがたい。で、翌日、単独班、いっぱいのお客さん。今日も良い番号をゲットして、最前列。単独班で、またまたこんな近くでエースさんを見るの久しぶり。MC も楽しくて、歌も伸びやかで、大満足。そして最終日、令和初のバンド。
お、そ
こ。ニューアルバムからや、春の曲、そして終盤は怒涛のノンストップ。クラゲさん暴走気味。A さんの耳元でキャーって言ったり、最近は定番になってきた客席に倒れ込んで支えてもらう技、だいぶ禁止ですもんね。 そして暴走は続いてエースさんにまでその好意は及び、エースさん弾かれちゃってもう大変、クラゲさん平謝りやっちまったな。そしてアンコール後のヤンズさん、あれもある意味暴走、もう打ち上げやん。西川さんってば、鉄板の阪神ネタ、みんな自由だ。毎回いっぱい楽しいことがあって、見てるこっちまで、達成感、があるんですよね。神戸スリーデイズ、体力の限界まで頑張って、続けてほしいです。チキンジョージの店長さんとの戦いも楽しみの一つになってしまいました。エースさん3日間お疲れ様でした。クラゲさんもいつもの全力のパフォーマンス尊敬しています。
ありがとうございます。
ちょっとお便りが長くなって しまったハリソンでした。
あらま
バンドの時は後半の燃焼タイムのヤンズさんが前に出てきてベース弾くの結構好きなんですよね。ツートップの時はエースさんが頑張るでしょ、それも好きなんですよね。いろんなことを発見してまた元気をもらって明日につながっていくハリソンでした。こんな感じになりましたがよ。
いや、なんか乗り変わったなと思ったら最後の
最後
の
相変わらず、ね、最近こう最後にこういうのが来るんですよね。
なるほど、はい、ありがとうございます。
じゃあ今日の1曲目、
はい、
先ほどのねリコリンさんからリクエストいただいてますので、はいはい、聞いてください。フェイストゥエースでミッシングワード。引き続き中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアから、お届けしております。久々のサテライト ね2人でやっぱりいいですね。
そうですね。
一人喋りは辛いんです。
そうですよね。
仕事部屋で壁に向かってね。
お察しいたします、ね。
笑い声もなんかこう、空笑いが、ね。ということでね、なんか、あれですね、晴れてきましたね、ちょっとね。
そうですね、
雨雲がどんどん動いて。
なんかさっき見たらね、八ヶ岳のあたりが今もう、超暑ってらしいですよ。
僕も見ました、さっき。すごい雨雲が。
真っ赤になってましたね。
真っ赤になってましたね。 ということでここで収録できてよかった。本当にね涼しいし、
そうですね、
また来週岐阜の帰りに撮れるといいな。
いいな、雨でも降ってくれるといいなって感じですね。
さあ、お便りの方また紹介していきましょう。
はい、お願いします。
これはですね、Sさん、倉見さん、番頭さん、こんばんは。角砂糖聖子です。
ここです。
サルベージフェーズ1、3月10日に購入し、あ、2日目ですね。
2日目ですね。
はい。早速聞かせていただきました。一言、すごい昔のアルバムを聞き比べると、Sさんの声の厚み、曲の始まり方などすごい。もう一枚欲しいと思い、アルバムの表を見ると残り3枚のシールが貼ってあり断念。これは何でしょうね、売り場で残り3枚になっちゃってたのかな。
そういうことか。うん。
けど欲しいと思い徳山に参加することに、あ、週なんですね。
あ、なるほど。
徳山といえば以前兵庫県のボンちゃんのメールにもあった八百屋散髪、
ありましたね。
もどうなったかも気になり参加。ライブ終了後、アルバム購入し確認のため商店街に行くと空き店舗。
お、
八百屋はダメかと思ってましたが、まさか散髪屋さんまでも閉店、ショックでした。
あら、まあ
ね、まあね、大変ですよね。
大変ですよね、
あの辺じゃね。
はい。
まあまた別の場所で、
まあでもなぜそういうコンセプトにしたかっていうのは謎が残りますけど、
ね、謎が残りますけどね、
何だったんでしょうかって感じです、ね。
はい。
まあ、でもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございます。はい、はい、ではもう一つお便りが来ております。はい、長野県の浦島太郎さんです。
はい。
Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。以前昆虫食入りソフトクリームのお便りしましたが、昆虫食って書いただけでいつもと違う笑いが聞こえてくる気がするので、今回はちょっと角度を変えたお話をしようと思います。私の職場は観光地の近くにあるため、よく県内のお土産について聞かれます。
うん。
最近は昆虫食ブームからか、イナゴやハチノコありますね、
はい、
について聞いてくるお客さんが増えてきたように感じます。先日もハチノコを売っている場所を聞いてきた中年男性がいたのですが、うちの店にはハチノコはないので別の店を案内しました。するとそのお客さんが、俺ハチノコ嫌いなんだよと言うので頼まれ物ですかと聞くと、いや、山登る時のお守りにするんだよと言いました。
ほう。
ハチノコがお守りになるのと会社に困っていると、実はさあと、その男性は自身の過去の体験談をしてくれました。
はい。
その男性は若い頃から体力だけは自信があったそうで、学生時代に意気がって冬山に登って遭難しかけたことがあり、
あら、
その時に極度の空腹からたまたま母親に渡されていたハチノコを食べたことがあるんだそうです。
うん。
要するに非常食ですね、これ
は。うん。
ハチノコが非常食になったということですね。うん。どこの山で何日ビバークしたのかは聞かなかったですが、その後自力で下山したとか、
うん、
こんなもの食いもんじゃない、魚の餌みたいな、こんな虫けらと思っていたものに自分は命を救われた。
うん。
ハチノコ食いながら俺は絶対に生きて帰ると思ったと。
熱い人です
よ。若気の至りなその時の苦い経験を忘れないために、山を登る時はリュックの中にいつもハチノコを入れてるとのことでした。
ほ
う。私も昆虫食についてはいろいろな思い出があるのでいい話ですねと話を締めくくったつもりだったんですが、男性でしょ、けどさ、家帰ってから母親に虫食った話したら、お前あれ本当に食べたのかって言われたんだよっていうのがこの話のオチだって。これって ネタなのってすっこけてしまいました。グレーヘアで日焼けしたその男性が登山家なのか写真家なのか、ただ山登りが趣味なだけなのかは分かりません。売っているハチノコの缶詰は正直お腹が満腹になるほどの量はないと思いますが、それを食べたことによって火事場のクソ力的なものが出たのかな。
うん。
こんな虫けらでも人の役に立つことがあるんだなと思った話でした。うん。昆虫を食べる文化のある長野県、若い頃はそのことにコンプレックスを持っていた自分ですが、今は自虐ネタとして笑い飛ばせるようになりました。
うん。
あ、でも一度で大量は無理です、だって目が合うんだもん。
目合いますよね。
気温が上がるこれからの季節、登山やハイキングをするには気持ちの良いシーズンになりますが、行かれる方はどうか事前の準備をしっかりして、決して無理はなさらず楽しい登山をしていただきたいものですね、ということで ね、
はい。でもハチノコすごい栄養あるんでしょ。
実はですね、うん、これね推奨されてるんですよ、非常食って。そういう、
あ、
うん、本当に栄養価っていうか、あのね、あの あのスポーツ系 の, あのサプリであるんですけど、
はい、
うん、蜂のなんかそういうエキスっていうのが入ってるのがあるんですよ。だから非常にこうあのエネルギーになるので、うん、そういう非常食的なのに推奨されてるんですよね。
なるほどね。なんかあの俺山田養蜂場でね、
はいはいはい、
錠剤になってる蜂の子、
ありますね。
だから蜂の子の
エキスですね、
形をしてるんじゃなくてちゃんと錠剤の、はいはい、あれをね時々飲んでるんですけど ね,
あの、うん、ね体調も、ね、風邪ひかないって言いますからね、
うん、
ね、
はい、蜂の子いいですよね。
あの自信を持って長野県、はい、大丈夫だよ
大丈夫だよ、
はい、
はい、もう一つ行きましょう。
はい、お願いします。
これはちょっとね何も見てもらいたいんですけどもね、
はい、
A さん、倉根さん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
宮城県の山もっちと申します。
どうもです。
ニューアルバム、リアレンジがどんな感じになってなったのかワクワクして待っておりました。とても素敵に変身した曲たち、キュンキュンしながら毎日聴いております。
ありがとうございます。
春ツアーの東北公演とても楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそです。
さて面白いものを見つけたので紹介したいと思います。
むむ。
それは笹鎌ギター。
むむ。
テンプの写真をご覧ください。文字通り笹鎌をモチーフにしたギターです。
ほう。あ、薄く焦げ目。
そう、ちょっとこう焼き色がついて、ボディが笹鎌の形で、なんとヘッドも笹鎌なんですね。ねえ、山の楽器が東北を音楽の力で盛り上げようという願いから楽器販売に携わる企業として何かできないかと考え、笹鎌のギターを作ろうとなったそうです。笹かまぼこの名付け親である、安倍、かまぼこ店、あ、知ってますよ、ちっちゃい頃から僕歌ってますの協力のもと、ボディとヘッドをデザインしたそうです。山の楽器仙台店限定で、しかも世界初だそうです。
そりゃそうだろう。
ちなみにお値段は70万円です。
マジっすか。マジっすか。
いかがですか。これね、やっていいことと悪いことがあると思うんですけど、どうですかね、
その志の無駄遣い。
盛り上げようって気持ちは ね、とってもありがたいですし、いいことなんですけども、笹鎌か。これはね、
これはあの舐めてますね。
舐めてますね。
舐めてますね。
これを許してしまったらですね、あれですよ、あのなんだっけ、ハギの月ギターとか出てきそうですよ。
ボディがふかふかしてる、ね、
そう、ふかふかしてる。
ずんだギターってことですか。ずんだギター、
ずんだ、うん、でもずんだって要はあの枝豆をねすりつぶしたあれだから、餅につければずんだ餅になるし、
だその枝豆状の、
あ、枝豆状の、
枝豆状のギターってことですよ。
なるほど。あ、はい、ほらムーンサルトみたいな感じで、枝豆
になって
ちゃんとボコボコがこう3つぐらい
盛り上がってくると、あのボディから豆が飛び出す。あー言うて、
いいね。まあ笹鎌作っちゃった以上はもうあと何でもありっていう感じも、
ね、
しますけどもね。
頑張れ宮城県。
あの
応援してるぞ。
いかがですかって書いてあるけど、いらないです、いらないです。ということでね、山持さんから、リクエストをいただいてます、はい、今日の2曲目聴いてください。フェイス2エースでサルベージ。
いつまでもここ 間だっての熱い感触に戸惑って、でも悪くないなと少しだけ笑った。それでもまだ答えは遠くに霞んで、ゆらゆら揺らいだ。隠した情熱の捨て場探して転がって、どっと疲れていい加減馬鹿らしくて、気がつけばそこにいつだって誰かが待っていて、ずっとドアは開いたままだった。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい。この後またね、東京まで、ドライブご苦労様です。ありがとうございますね。なんか
やっしかしあれですね、うん、もう5時半なんですね。
ですね。
昨日は夏至だったんですね。一番日が長いっていう、
本当に日が長くなって、
まあ、明るいうちに帰れるのはいいことですね。
まあそうですね、はい。この後はあれですね、西庵の家よって機材を下ろさなきゃいけないっていうね、ありますけども、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい。宛先を言っておきましょう。メールの方はace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日は